ペテロ第一の手紙、一章一節から九節まで。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、あなた方は、父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて、霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように、私たちの主、イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間、いろいろな試練に悩まなければならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と栄光と誉れとをもたらすのです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ちあふれています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。それでは野口先生に取りなしのお祈りをしていただき、本日は火で精錬された信仰と題しまして説教いただきます。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も素晴らしい誠実の朝を与えてくださり、多くの愛する兄弟姉妹とともにあなたの神殿であなたを礼拝できます。この幸いと特権を与えてくださり、心から感謝をいたします。本当にこの罪に汚れたこの者のために、あなたは尊い血潮を流して、血潮の代価をもって私たちを買い取り、私たちが今このように、本当にただあなたの血潮だけを携えることで、私たちは本当にあなたとの交わりに入れられ、このようにあなたを心から礼拝する、この恵みに預かれました。その恵みを覚え、本当にもったいなく、ただただあなたに感謝を捧げるものです。今もあなたは尊い血を流して、私たちのために取りなし祈ってくださっています。どうぞ主よ、そのあなたに心からの栄光をお返しし、すべての栄光をお返しし、そして今、私たちがあなたとの深い交わりに入ることができますように、主よ、私たち自身をあなたの前に捧げる、本当に清い捧げ物として、あなたが血潮で清め、本当にあなたがこの礼拝を受け止めてくださいますようにお願いいたします。そしてどうぞ天に今よ、備えられている素晴らしいあなたの霊の糧が、私たちの心の中心に与えられますように、御言葉を持って私たち一人一人に迫ってくださり、あなたの御言葉の命が私たちの魂の中心に与えられますように、また私たちがそれを本当に聞いて行うものとなりますように、御言葉に立つ土台、御言葉に立つその信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。またどうそのことによってどうかこの本当に終わりの時代に恐ろしい悪魔が立ち上がる、また様々な試練が私たちの前に立ちはだかるこの時に、どうかあなたにしっかりしっかり固着して信仰に立つ歩みができますように、御言葉に立つ信仰、右にも左にもそれない、ただあなただけをまっすぐに見て歩む信仰を私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。聖霊様、この場を支配してくださり、私たちを捉えてください。私たちを満たしてください。主よ、本当にイエス様、あなたが今も生きて働いておられるそのイエス様、あなたを深く私たちの心に宿すことができますように、どうぞ私たちにその信仰を与えてください。憐れんでください。貧しい民を憐れんでください。 ください。この教会をあなたが特別に選んでいますから、この民を見捨てないでください。この民に精霊を注いでくださり、本当に生きた民にしてください。本当に枯れた骨が精霊に注がれることによって、本当に生きた大きな集団となったとエゼキエル書にあります。それが教会にしてください。誠の本当に主よ、私たちが本当にあなたを礼拝して、そして本当に死をも恐れないであなたを証しする誠の本当にその信仰を持った民として、どうぞこの終わりの時代に固く立つことができますように憐れんでください。この時を感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今日も共に主を礼拝できますことをこれから感謝をいたします。本当に第一ペテロの御言葉を本当に今お読みいただきましたけど、素晴らしい恵みですね。その御言葉を通して恵みが与えられます。このように書かれてあります。あなた方はキリストを八節、キリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。で、ペテロはね、主を見ていたんですね。もう言うまでもなく福音書を読むとですね、ペテロがイエス様のもう一番弟子でですね、いつもイエス様の近くを歩んでいた。けれどもですね、その肉において生きていたときに、肉の目でイエス様を見ていたときに、ペテロがイエス様にですね、最後まで従い通せたかというと、そうは書いてないですね。私たちはね、弟子たちを見る、あ、羨ましいな。ペテロ先生羨ましいな。イエス様とね、本当にあんな親しく交わることができて、イエス様に共に食事をしたりね、本当にイエス様の直接イエス様の教えを聞いたりね、なんて素晴らしいと、こう思いますけどね。でもペテロはね、あなたはね、あなたたちはというふうに、この教会の、離散している教会の人たちに書き送っている。それはね、キリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており。これがなんと素晴らしい恵みなのか。ねえ、本当にペテロ先生はそれを実感していたんです。ただ肉の目で見ることが素晴らしいことじゃない。本当に見なくても信じる方が、見ないで信じるものは幸いなりと言われた。皆さんどうですか？皆さんこの信仰に生きてますか？本当に見なくても信じており、そしてね、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。ねえ、礼拝、主を礼拝する。ああ、もう主を、今ここで肉体と目では見ることができないですけれども、今このように私たちが聖霊によってですね、この神殿で私たちが主を礼拝できているということは、これはね、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びなんですよ。この喜びに満ち溢れて生きているでしょうか、私たちがね。本当に私はそれは自分自身に対する問いかけです。ですね。本当に私は、これだけの喜びに生きているだろうか。本当にもっともっとですね、私たちが喜びに、私自身がですね、本当にもっとこの喜びに本当に満たされているならですね、本当にもっと変わるんじゃないだろうか、本当にこの教会も変わるだろうなと思いながらですね、自分自身のこの霊の貧しさをですね、覚えているものです。けれどもですね、今日私たちは希望を持って今日の御言葉を読みたいんです。それは私たちはそのようになれるということです。しかしそれはね、ペテロ先生が今日言っているこの火で精錬された信仰を持たなければいけない。私たちの中にはいろんな不純物があってね、そしてこの世の喜び、この世の楽しみ、イエス様以外のね、喜びでもうイエス様のとの関係がね、この純粋な愛の関係、愛というのは純粋なものでなければならない。けれどもですね、いろんなものが混じってしまっている、その私たちの信仰がね、清められなければいけない。どうやったら清められるのか。まあね、それは御言葉を通して清められます。このように御言葉を聞くことによってね、それからまた聖霊の火を受けよと聖書が語っています。私は地上に火を投じるために来たとイエス様は言われました。この聖霊の火を受けることによってね、聖霊充満になることによって、私たちはこの世のものではない、イエス様と共にいることの喜び、それを知ることができます。また今日はですね、この試練の火を持って私たちは清められるということ、ここで書いてるパウロ先生、ペテロ先生はですね、6節、それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりもはるかに尊くて、 イエス・キリストが現れるときには称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。そのような火で精錬された信仰をね、私たちは受ける。でもそのためには試練の火を通らなければいけないんだと。で、この時代、実にですね、本当にローマが立ち上がって、そしてこれは離散している民、もうそういう試練、もう迫害家の中にあるその民に対してペテロ先生は書いているんですよ、皆さん。そして今日ですね、この、先ほどエステル記をお読みしました。それもね、エステル記のね、エステル記がどうして聖書に入っているかというと、これはね、私たちが迫害に負けない信仰、試練に負けない信仰、いや負けないだけじゃなくて、その試練に立ち向かうことによって、その試練を通して私たちの信仰が本物になっていく。そのね、歩みが、そのことが書かれてあるのがエステル記です。だから、このエステル記で迫害下での信仰、エステル記3章5節で、こうか、ハマンはモルデカイが自分にひざまずいて敬礼しないのを見て腹を立てていた。モルデカイがどの民族に属するのかを知らされたハマンは、モルデカイ一人を撃つだけでは不十分だと思い、クセルクセスの国中にいるモルデカイの民、ユダヤ人を皆滅ぼそうとしたと書いてある。で、これはね、モルデカイとハマンとの個人的な確執のように思います。どういうことかというとね、ハマンがね、クセルクセスという王がいて、そのね、もうその副大臣みたいになってね、なんていうかこう、王の一番のですね、部下になって、ハマンが出世したわけですよ。それでこのハマンがとんでもない男でね。そして、まあもうモルデカイはね、そのハマンに、まあこれはね、やっぱりユダヤ人ですしね、こうですね、こう、まあ人間に敬意は表しても、人間にひざまずいたり、なんとか人間を礼拝することはできないと思ったかどうかは、それは書いてないんですけど、まあね、私たちからしてみればですね、それでもね、まあとんでもない男でも、やっぱり聖書ではね、上に立つ者を敬いなさいとですね、上に立つ者のために祈り、敬いなさいと書いてあるからね、やっぱりね、ここでは、モルデカイのね、この、これどうだったのか、それは聖書では書いてない、このことがね、モルデ、これが神様に喜ばれたか、神様が、それはちょっとやりすぎだと言ったかということは書いてない、これは私たちの、ですね、考える、私たち判断する、そこは私たちの判断すべきことじゃないと思うんですね。ただ大事なことはね、これは個人的な問題でしょ。そしてハマンが腹かいたわけですよ、モルデカイに。でもこれは、実はこのことは本質的な問題だったということ。すなわちね、ただモルデカイに対して、モルデカイあいつはとんでもないやつだっていう、その個人的な怒りではなくて、このことを通してユダヤ人全体を滅ぼそうとしたという。すなわちね、この敵だ、ハマンは敵を表す。ですね。この敵が立ち上がって、そして神の民に対して敵が立ち上がったということ、すなわちこれはね、個人的な問題ではない。だからモルデカイがね、あ、やっぱりあの時ハマンにね、礼をしとけばよかった、そういう問題ではなくて、そうではなくて、私たちが信仰を持ったらね、これは光を持つということだから、この世が私たちに迫害をしてくるというですね、この信仰の本質的な問題をエステル記はね、問うてるんです。その時に私たちがどうすべきかということですね。それは次、ここにもこう書かれてあります。九使はこの直書を、そしてね、そのことによってハマンが王のね、一番の部下だから、王のもう権限をすべてもう持ってるわけですよ。そしてそのことによってハマンがね、ユダヤ人全員を絶滅するような、そういう権利がね、ハマンに与えられていたから、そのね、ユダヤ人を絶滅させてよいという、その王の命令を持ってハマンはね、九使はこの勅書を全国に送り届け、第12の月、すなわちアダルの月の13日、12月13日にね、しかもその日のうちにユダヤ人は老若男女を問わず、一人残らず滅ぼされ、殺され、絶滅させられ、その持ち物は没収することになった。とんでもない神の民を絶滅するですね。そういう命令が王を通して出されたということです。ですね。そしてこれは今の時代も同じです。すなわちね、イエス様がこう言ってます。ヨハネ伝15章18節、ここはね、迫害の予告という題がね、書かれてあります。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。ですね。だから神のクリスチャンになるということはね、世から憎まれるということなんです。どうしてかというと、それは世というのはね、この世というのは、父なるですね、神が一人子を世にお与えになったほどに、 で、一人がお与えになったことに、この世を愛されたというのに、世を愛されてるんです、神様から。世を愛されてるにもかかわらず、その神様に対して反抗しているのが世ですからね。だから、私たちが救われるということは、この世から選び出されて、この地上ではなくて、天国に宝を持つものになったということ。天国のね、住民になったということなんです。だからね、私たちは世から離れ切れてるんです。世に生活しながら、もちろん世に生活する。なぜなら私たちは福音を伝えなきゃいけないからね。だからもう家の中にじっと閉じこもってね、生涯を教会で過ごす。もうこれはね、まあ、カトリックの神父様みたいな。これはこれで本当に憧れるんですね。もうですね、本当に世から離れるということは、それは主だけに仕えることができたらどんなに素晴らしいだろうとも思うけれども、やっぱり私たちは世で生きるわけ。で、それは何のためかというと、それはもうちょっとね、世で楽した方が、もうちょっと楽しんだ方が、そうじゃないですよ、皆さん。本質的に世に属していないけど世に生きるということは、世にあって私たちは主を明かししなきゃいけないからね。あなたはそのようにしてですね、召されているんですよ。天国の大使なんですよ。だからね、この前インドネシアからですね、インドネシアの講師のナンバーツーの方、偉い方ですよ、ですね。ジョニーさんっていうですね、方でね、本当に気さくな方でですね、私もそんな立派な方だと、接してみるとそんな忘れてしまうぐらい、本当にですね、それな、気さくな素晴らしい方でした。そして彼はね、本当にクリスチャンですよ、根っからのね。そして彼はね、本当にその本物の改心したクリスチャンでね。そしてそういう方がね、あんなね、立派な地位におられるということは、さすがインドネシアってリバイバルの国だなと思います。そして私だったらね、本当にイスラムの国でしょ。そしたら当然、まあおそらくですけど、自分の上司は、ね、おそらくイスラム教徒でしょ。ほとんどイスラム教徒じゃないですか。そういう中でね、クリスチャンで生活するって。でもね、彼は自分の家もオープンしてね、そしてもう家庭集会開いたりしてね。そして私たちの教会でもね、もう、麻布十番に住んで彼はね、そこでですね、もう立派な家があるって、そこで玉川教会でも家庭集会したかったらいつでも来てくださいって言ってね。そうしてビザの問題何でも私に言ってください。村瀬さんにもね、村瀬さんがインドネシアに興味があってぜひ行きたいと思って、そしたらもうあなたのビザも出しますよとか言ってですね。そしてもうそんな言ってですね、もうとにかく教会のためなら私は何でもしたいです。本当大胆にそのように言うと。そしてそれはね、自分はインドネシアの大使という立場だけど、その前にキリストの大使だという、その意識があるんですよ、皆さん。ね、すごいですよ。私たちはだんだんね、この世で地位を持っていくとね、だんだんこの世の方に使っていくんです。そしてだんだんクリスチャンであることよりもね、この世の地位の方が大事になってね、そしてクリスチャンであること、自分の今この立場でね、クリスチャンということを証ししたらね、自分の立場大丈夫かなとかね、いろいろ考えるんですよ。そしてですね、まあ昨日も村瀬さんからメールを送っていただきましたけど、クリスチャンの政治家はいっぱいいるって言うんですよ。クリスチャンの政治家がね、結構いるんですよ。カトリック、特にカトリック多くて、麻生さんとか石破さんとかね、カトリックのクリスチャンだって。でもあんまりそれ言わないでね、土井孝子さんもクリスチャンって言って、でもそれあんまり言わないでね、そしてね、なんかね、こう、どうなんだろうって思うな。でもまあそれでもね、主は不思議にそういう人を今置いているということはね、まあそれも深い意味があると思うので、私たちはやっぱりその方たちのためにも取りなして祈らなきゃいけないと思いますけど、でもね、本当に日本はそういう意味では今のところね、生ぬるくてね、迫害が何もないようでね、そしてね、別にですね、クリスチャンであるってことを言ったって別に、一応表面上はそれで迫害されたりなんとかってないと思って安心してるけどね、その中で私たちがいつの間にかこの世とね、妥協してしまって、そして本当に主を明かしするってことを忘れているんじゃないでしょうか。インドネシアはね、そうじゃない。品川さんが、ジョージさんはっきり言いましたよ。インドネシアは今でも大変なんですと。本当は、田舎に行くとね、焼き打ちされたりね、そういうことがもういくらでもあるんですと。でも私はね、本当、その人たちのために伝道していかなきゃいけないんです。こう言ってますよ、皆さん。だから、迫害があるからね、生き生きとしてるんですよ、信仰がね。だから、先ほどもですね、こう、天国に希望を持つものって、ここでね、こうかペテロ先生が言ってる。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより、私たちを新たに生まれす、新しく生まれ変わってますか皆さん。ですね。それこそ住民票がきちんとね、天国に移ってますかですね。この問題ですよ。二度生まれなきゃいけない。一度生まれることと、それから私たちはもう一度生まれるということは、それは私は両親の愛の中で生まれました。だからこの地上において両親を大切にします。これは立法ですからね。十回ですからこれはしなきゃいけません。けれども、それ以上に、この天の父に対してきちんと私たちがね、天の父を一番にしていますか？ 天国に住民票が移っているのかって、その問題ですね。私たちを新たに生まれ変わっている。だから、この前白石さんがですね、ボーンアゲンクリスチャンってですね、どんな意味って言われて、ボーンアゲンってここですよ、みたいな。新たに生まれたクリスチャンか、それともね、このボーンアゲンしてないクリスチャンもいるってことで逆を言って。それは何かっていうとね、それはもう言ってみれば、この、なんていうか、なんていうんですか、うじこって言うんですか、この日本ではですとかですね、檀家制度。ダンスみたいなもん、ドイツとかですね、ああいうとこはもう 5% も教会に行ってないって言うんですよ。もう数パーセントしか。クリスチャン出すと人口でクリスチャンの比率を出すともう 80%、90% 行くでしょ。でも全然神との契約の中に入っていないということは、火が通ってないんですよ。生ぬるくなって。そしてイスラムの人たちがやってきても、どんどんモスクばっかり増えてね、あの人たちをイスラムの人たちひっくり返す力がもうない。イスラムの人たち命がけですからね。本当私たちがね、そういう命がけの信仰を持っていないとね、負けちゃうんですよ。さで、そしてここで、そのボーンアゲンクリスチャンになっているかどうかという問題ですよ。ですね。生まれ変わってますか皆さん。そして、死者の中からのイエス・キリストの復活によって、生き生きとした希望を与えて、皆さん、私はこの言葉ですね、今日の、ここ読みながらですね、あ、本当そうだな。英語では、リビングホープです。生きた希望を持っていますか。なんとなく死んだらいつの間にか、いつか天国に自動的に運ばれるような。こんな希望は死んだ希望で役に立たないですよ、皆さん。本当生きたい希望。今生きている時にね、死を明かしして死者の中からの復活でしょ?皆さん。復活の信仰を持つということは、これはね、ただ死んだら天国に行ける。そんなものじゃないですよ、皆さん。日々キリストのためにいつでも死ぬ用意があるということですね。その信仰がないとね、皆さん、復活の信仰をね、本当伝えていくことができませんよ。ですね、これはね、本当に私たちがね、ただ言葉でね、イエスが復活したということじゃなくてね、その実を見せなければいけない。私たちがね、本当私たちがね、イエス、それこそ銃を突きつけられてですね、イエスを、ですね、信じたら、信じると言えばズドン、信じないと言えば生かす、そういうね、本当そういうギリギリのところで私たちは、そこでね、誰も見ていない。イエス様と本当に信仰があったらね、イエス様に対する信仰があったらね、イエス様に否むことできないはずでしょ。でもまあ、誰も見ていないからね、ここはちょっと、ね、ちょっとやり過ごして、そして、皆さん、本当そこであなたが問われるんですよ、信仰がね。それが飾りで生きている信仰者っていうのはね、それはね、まあ、教会の中では、ね、人の目があるからね、羊として、牧師として。で、私だってね、本当大丈夫か、本当と思いますよ。職業牧師になっていないかな。本当にね、みんな、信徒の前だったらね、イエス様明かしするけどね、たった一人になった時だったら、ちょっと、ね、できるかな。本当にやっぱりね、問われますよね。生き生きとした希望に生きているかどうかという問題ですね。本当私たちがね、インドネシアのクリスチャンの人たちがインドネシアに宣教師を使わすということ、そういうことですよ、皆さん。殉教的信仰に生きるということ。だから世界宣教は恵みなんですよ、皆さん。ですね。この前もアルジェリアでね、日本人が人質になりましたね。で、アルジェリアのあそこでですね、この一緒にアルジェリア人と一緒にこう、捕まっていた人たちがね、結局ですね、もう、一人一人問われていくんです。で、イスラムの人たちはね、生かされてね、そして、もうフランス人とかね、アメリカ人とか、もう片っぺ殺されていくんだ、白人はね。そしてその時日本人で逃げた人がターバンを巻いてね、そして逃げた、それはもう知恵を用いてね、そしてもうイスラム教徒に見えるようにね、それターバン巻けと言われてね、そして巻いて、そしてインドネシアの人もそこにいてね、そしてインドネシアの人は一般のその挨拶の中にね、こうアラビア語が結構入ってるんですよ。ですね、だからなんとかサアラームとか言うんだよ、ですね。そしたら、なんか、まあ、アラーの祝福があるようにとか、そういうのがこんにちはになってたりするんですよ。で、インドネシア語にそれがなってるからね。その人は熱心では別にイスラム教徒じゃなかったけど、習慣的にね、彼らがそういう返事を、そういう挨拶をしてきた時に、そういうふうに返事することができたから、お前イスラム教徒かって言ってね。そしてね、助かることができたと言われてますね。だから本当、例えばそういう事件でもね、本当それは神の民に対する、怒りですよ。イスラム教徒の人たちが神の民を絶滅しようとして、私たちが別にイエス様をね、そんなに証ししなければね、そしたらそんなにですね、されることもない。迫害されることもない。でもこれは本質的な問題。さっきイエス様が言ったでしょ。私が言う、で、そして理由もなく世があなたを迫害すると言ってますよ。理由がないんですよ、皆さん。なんで理由がないかというと、これはね、私たち、ただ理由は一つです。私たちが神の愛に生きているからです。 神の愛は無条件の理由がない愛です。ただ罪人のためにイエス・キリストの十字架の贖いによってそれだけで救われる。でも例えばイスラム教徒の人たちはね、理由もない愛じゃないんですよ皆さん。一生懸命いろんなねことをしてね、誤解礼拝をしたりね、なんとかしたりしてね、一生懸命頑張ってるんですよ。でもそういうことをじゃ救われませんよ。イエスの十字架の贖い、それだけでやらなければ、外側を清めることによって救われませんよ。あなたの罪はどうなっていますかということを真正面から問われますからね、福音の光というのはね。だから反発しますよ。自分の外側で頑張っていることが否定されることになります。私たちが否定しているつもりじゃなくても、クリスチャンの存在そのものが世を否定していることになるんですよ。私の存在そのものが世の怒りを引き起こすように、そういう存在になってしまっているんですよ、皆さん。でも本当にそこが曖昧でね、そうなったらそこまでは私はちょっと用意できていませんねとなるとですね、やっぱりいろいろ私たちの中にも、いや、ですね、あなたはあなたでまあ頑張ってください、私は私はクリスチャンとして頑張りますからぐらいの話になるとね、世からも憎まれもしないけど、証もできない、ひっくり返すこともできない、いつまでも平行線、家族の中でも私は私の宗教、あなたはあなたの宗教ということで、救いも起きないけど迫害も起きないとですね、こういう現実、これが日本の多くの家族、クリスチャンホームの現実ではないでしょうか。またクリスチャンの現実ではないでしょうか。けれども私たちはエステル記をせっかく読むということ、聖書を読むということは、ね、やっぱりそこまで踏み込まれてるんですよ私たちがね。で、十字架ということは、ね、そこまで踏み込まれるんですよ私たちが。そして私たち自身のハマンというのは結局何か、これは最終的に私自身の中にあるものです。私の中にあるこの迫害を恐れて、ああこの世のまだ使っていたいな、そこまでするよ、まだまだですね、死ぬ間際になってればまだだけど、まだもう若いし、まだもうちょっと楽しいことしたいし、いろいろいろいろ私は、それがこの神様から反する思いに使って、その心、私の中にあるその心、そこがね、火で精錬されるということは、外側の迫害を通してだけど、私の中にある不純物が、そのことによって清められていくというね、その問題。だからエステルはね、結局ですね、その王宮の中にいて自分は大丈夫どっかで思って、で現実ね、大変なことが起きているのに、もうってわからないわけですよ。私たちクリスチャンもどっかでね、教会の壁の中に閉じこもってしまってね、そして本当にね、あなたが本当この世で迫害が起きている、今大変な現実が起きている、そういうところ、今日本の国も大変なところまで来ているんですよ皆さん。事実本当にもういつ何が起きてもおかしくないような、そういうですね、動きが今あるんですよ皆さん。右翼がまた立ち上がろうかとしている。私たちは右か左か、その二つのクリスチャンの生き方がありますね。一つは政治的に動くか、だからもう一生懸命ね、政治運動しよう、またですね、剣を抜こう、そしてもうこれは大変だと言って、そしてもうそれは究極的にはそれこそテロでも起こしてみたいな、そういう話になってなりかねないんですよ皆さん。剣を抜くのか、それとも諦めてしまって座り込んでしまって、もうこの世はこの世だよ、もうそんなもんだよ、私たちね、もう適当にごまかして、そしてまあ誰にも言わなくたってイエス様は知っているからね、心の中で信じていればいいよ、であんまり迫害されるほどそこまでしなくたってねと言って、そしてそれなりのところ、でもどちらもダメです。なぜかというと、どちらも不信仰だからです。ですね。主を信じるなら剣を抜いちゃダメです。また主を信じるなら本当に身を捧げる信仰、天国に希望を持つ信仰を持たなければいけません。その右でも左でもないこの狭い道を通るということね、これは大変なことですよね。でもその道を通ることによってあなた自身が救われていくんです。皆さん、本当に証ししなければいけませんよ、福音をね。そして私たちがこの逆境に負けない信仰と祈りをね、このエステル記の時代に民が持っていたということです。モルデカイは事の一部始終を知ると衣服を裂き、荒布をまとって灰をかぶり、都の中に出て行き、苦悩に満ちた叫び声を上げてね、そして断食して民がね、本当に祈りの叫び声を上げたということ。教会がこのような祈りを持っているかどうかですよ、皆さん。これはね、エステルの個人的な問題、モルデカイの個人的な問題じゃないんです。ユダヤ民族を殲滅しようとした、教会に対する挑戦ですよ。私たちの教会が祈りに立ち上がらなければいけない。ですね。そして逆境の中で信仰の進化が問われる。モルデカイは再びエステルに言い送った。ね、他のユダヤ人はどうであれ、自分は王宮にいて無事だと考えてはいけない。皆さん、これですよ。
皆さん、もう私はクリスチャンになったからもう無事だ。ね、もう大丈夫だ。それが今のヨーロッパの現実ですよ。もうキリスト教国になった。もうお父様クリスチャンだから大丈夫。でも本当大丈夫あなたは。ですね、問われる。他のユダヤ、自分はね、王宮にいて無事だと考えてはいけない。この時にあたって、あなたが口を閉ざしているなら、ユダヤ人の解放と救済は他のところから起こり。だからね、問題はあなたが問題だと言われてるんですよ。あなたの救い、はっきり言うと、あなたの救いのためにこのことが起きてるんですよ。もしエステルが、このことが起きなかったら、エステルは王宮にいてね、もう王妃になってね、この世にどっぷり使ってね、もうね、本当はエステルはものすごい信仰者だったことがわかりますよ。でもそれが隠れてしまってるんですよ。そのあなたの中に、あなたは本当に主に愛され、主に尊く選ばれてるんですよ。この時のために選ばれてるんです。で、それは何かと、どうしてか、それはあなたがそこで立ち上がって、今置かれているところで立ち上がって、あなたが救いのもといになるためですよ、皆さん。今この時に、そう、一言で祈りと伝道に立ち上がるということですよ、皆さん。で、そのためにあなたは、今、そこにいるんです。ですね。今、もしあなたが会社の中でね、ある地位にいるとするなら、このためですよ。そしてそこで会社がもし傾いたとするならですね、それはね、もしそこであなたの信仰が一緒にダメになってしまうようだったら、もうそれまでだってことですよ、皆さん。その程度の信仰だってことですよ、皆さん。もし夫婦に危機が訪れた時に、その、どうしてイエス様、神様がいるのに、どうしてうちの家族はこんななんですかと言って、もう教会にも行きません、それだったら、結局今までの、その教会生活自身に問題があったということですよ、皆さん。その危機の中でこそ祈らなきゃいけないのにね、危機の中で祈れない程度の信仰生活だった。だから神様が揺り動かしてるんですよ。大丈夫って言って。ね。日本のクリスチャン大丈夫って言って今度も地震や津波を起こしてるんですよ。昨日もね、北海道で震度5、震度6。もう全然病んでないですよ、皆さん。本当大丈夫ですか日本のクリスチャン。あれほどの地震や津波が起こっても祈りが起きないとするなら、本当にクリスチャン、それが滅びの印ですよ。ね、ここで祈れないなら、それが滅び。こうやってモルデカイがね、エステル、今ここで祈らなかったら、あなたはもう滅びてしまいますよって、あなた自身の問題ですよ。日本がという問題、あなたの問題です。皆さんですね、この時のためにこそあなたは王妃の位にまで達したのではないか。皆さん、そのように考えなければいけません。皆さん、ああ、その国はいいな。本当にですね、もうですね、キリスト教国で、もう私も日本人じゃなければ、いろいろ日本人は 1% もクリスチャンがいない。本当に大変な国だな。でもそうじゃない。あなたは日本人として生まれたことにも理由があります。またあなたが家族の中で一人しかクリスチャンがいないのであればね、あなたはその時、この時のためにこそあなたはその家族の中にいるんですよ。皆さん、今立ち上がらないといつ立ち上がるんですか。皆さん、本当に今がその時ですよ。立ち上がる時です。でも、そのためにはですね、私たちがですね、祈りを、命をかけた祈りを必要とします。ですね。ここでエステルはこう言いました。エステルはモルデカイに返事を送った。早速、スタにいるすべてのユダヤ人を集め、私のために三日三晩断食し、飲食を一切断ってください。私も女官たちと共に同じように断食いたします。このようにしてから定めに反することではありますが、私は王のもとに参ります。このために死ななければならないのでしたら死ぬ覚悟であります。決して祈りに入ったということです。皆さん。でもね、これはね、ここでもエステルの個人的な祈りではなくてね、この時に教会の祈りが起きたということで、これはね、女官みんなに呼びかけて私のために祈ってください。皆さん、これは大事ですよ。本当にこのエステルっていうのは一つの代表選手ですよ、皆さん。でもね、この時そういうところにいるエステルが立ち、エステルしか行けないんですよ、王に。エステルが立ち上がるしか、でもその時に、エステルがその祈りをね、みんなにお願いしてる。祈りでは助けることができるんですよ。これが大事なんですよ、皆さん。あなたしかできないことがあるんです。あなたしかですね、あなたが例えばご主人のために祈っているのであれば、やっぱり奥さんであるあなたが立ち上がらないと人は助けてくれませんよ。でもその時にそれを教会に持ってきてね、私が今立ち上がるからどうか祈ってくださいとね、それを教会の人たちに祈りをお願いするんです。そして私のために断食してくださいと言ってね、その祈りがね、本当ことを動かすんですよ、皆さん。だからね、祈って行動しなきゃ、祈るだけでもダメですよ。行動しなきゃいけない。実際口を 口でね、主を告白しなければいけない。伝道しなければいけない。立ち上がらなければいけない。でもその前に、私たちがね、祈りがその前に起きていなければね、行動になりませんよ、皆さん。本当に私たちがね、祈って、命をかけた祈りを持って、命をかけた行動に出るんです。そしてそれが教会の祈りです、ね。そして私たちはね、いつもこのような時に覚えていなければいけないことは、ペテロがこう言ってるんです。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により、信仰によって守られています。皆さん、命をかけても大丈夫です。死にませんですね。守られているから命かけることができるんです。私たちはね、守られているんです。大丈夫なんです。主がすべてを守ってくださっているんです。そして本当にね、もしもうこのエステルの信仰、これはね、命を捧げているのと一緒なんです。その後エステルは助かります。でもこれはね、助かる助からないはね、もうそれはあんま関係じゃないんです。命を本当に捧げたということね、それが問題なんです。あなたがね、置かれているところで、主に精一杯のあなたの信仰を捧げるんです。量が問題じゃないんです。本当にね、あ、自分にできるだろうかとかね、じゃあ自分は何職だろうかとかね、自分は何をしたらいいんだろうか、そういうことをね、神様は問うているんじゃない。すべて神が守ります。ですね。本当神様が守ってくれる。守られているんです、私たちは。準備されている救いのためにね、守られているんです。じゃあその守りはどこで守られているかというと、これがね、教会にということです、皆さん。だからね、個人的な英雄主義じゃないんです、私たちはね。そうではなくて、一人一人がエステルとなって、またモルテカイと、また助官たちとなってね、私たちが共に祈りを合わせていくということ。これが大事なことなんです。ね。で、それはまさに私たちは世界宣教するときにそうなんです。こう言っても、アンテオキ教会に対して、彼らが主を礼拝し、断食していると。だから命をかけてね、結局彼らはね、もうね、殉教覚悟でアンテオキまで来てるんですよ。散らされていた人たち。だから今日のペテロの手紙でも散らされた人たちですよ。仮住まいしている。この世に住まいがないんですよ。でもだからそのようなね、殉教的信仰を持っている。だから彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあ、バルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。このような教会の祈りを通して、世界宣教が行われていく。そして私たちがね、本当にまあインドネシアに宣教を使わすということは、本当に私たちがその殉教的祈りを持った。そのような国に私たちは使わすということ、そしてそのことによって、その恵みが使わすことによって、その恵みが私たちの教会にも流れてくるんです。殉教の命がね、この教会に流れてくる。そしてアンティオキアの教会が、もうこれからパウロとサウロとバルナバはね、もうそれこそ命がけですよ。宣教に出ていくときにね、その前に送り出す教会が、まず送り出すときに自分の命を捧げてですね、断食をし、そして献金を捧げ、そして本当に祈りを捧げ、そしてそのような本当に命を捧げた、そのような祈りの中で、これはもうまた愛ということですね。本当に十字架の愛の祈りを持って、私の持っているものを捧げますと言って、ね、自分の命を捧げますと言って、そんな祈りの中でバルナバとサウロが世界宣教に送り出されたということ。だからね、エステル記のこの祈りはまさに私たち世界宣教をする教会に与えられたね、この危機を突破するための祈りです。これから必ずいろんな試練がやってきます。世界宣教をするということはね、また教会を本当にリバイブしていくということは本質的な問題だから、敵がね、嫌がってるんですよ、この世界宣教をね。光が全世界に届けられることをね、反発してるんですよ。けれども、私たちはその時にどうしたらこの危機を乗り越えることができるのか。ね。それは私たちが真正面からこの挑戦を受けて立つということ。そしてそれは剣を抜くことによってではなくて、本当に私たちがね、真実な祈りを持って、私たちが断食を伴うような真剣な祈りを持って、私たちはこの 世界宣教の壁を突破していき、そしてそのことによって私たち自身が、さっきあったでしょ、第一ペテロにあった、あの生き生きとした希望を受け継ぐものになる、火で精錬された信仰を持つようになる、世界宣教をすることによってこの教会が火で精錬された信仰を持つ、そのような教会になるんですよ。だから教会がリバイブするんですよ。皆さん、私たちの中では本当ですね、甘い信仰ではこの教会はリバイブしません。リバイバルというのはただ人が増えることではありませんですね。そうではありません。本当にね、私たちの体質まで変わることです。皆さん、ただね、本当に大きくなればいいと思うんじゃないですか。本質的な質的転換が起きなければいけない、信仰にね。ここで質的転換が起きてるんですよ、エステルにおいてね。今までの肉に使っていたエステルがね、変わってるんです。本当に命をかける信仰に変わる、このような変化が起きるですね。アンティオキアの教会に変化が起きた。そしてペテロ先生にも変化が起きたでしょ。ペテロはどこで改心しましたか。あのですね、120人のものが一つになって教会の祈りを祈る、その教会の祈りの中でペテロが変えられたんです。私たちはだからこの教会にこの祈りが起きなければいけない。教会に聖霊が下って、そして教会がアンティオキアの教会になり、教会の断食を伴うような教会にその熱い祈りが起きて、そしてそのことによってリバイバルと世界宣教が起きていく。そして私たち一人一人がそのことによって恵まれていく。教会に祈りもないのにね、本当にエステル頑張れちゃダメですよ、皆さん。本当その前にね、モルデカイが、民たちが必死で嘆いて祈っている。その祈りに押し出されて、エステルが王の前に立つことができたんです。皆さん、世界宣教に行く人はね、それはまあエステルであれ、パウロであれ、バルナバであれね、それ神様に特別に選ばれた人たちですけれども、その背後の教会の祈りがなくてはエステルも立つことができない、バルナバとサウロも宣教に行くことができないんですよ、皆さん。そしてそのことにおいて世界宣教は共同作業です。皆さん、本当私たち皆さんの祈りがね、世界宣教は原動力だということを覚えていてください。そしてね、この私はダニエルのこの御言葉が本当に大好きなんですね。ダニエルも同じです。危機の時、もう自分の命が、ダニエルが 神様以外王以外のものを礼拝したら命がですね、奪われるという、そういうダニエルも同じケースです。そのダニエルを陥れようとするそういう敵がいてね、ダニエルを陥れる口実としてダニエルが神様を礼拝することを知っているからね、そしてそういう禁令を王に出させた。王はいい王だったけどね。でもうまく口車に乗せられて、そしてそういう命令を出してしまった。で、王の命令は絶対だから、もうね、覆すことができない。そういう中でダニエルはね、ダニエルは王が禁令に署名したことを知っていたが、皆さん、これが殉教的信仰ですよ。死なば死ねですよ、皆さん。もう礼拝したら殺されるということを知っていたが、家に帰るといつもの通り、皆さん、これが大事なんですよ。急に殉教的信仰を持つことできないですよ、皆さん。ね、その時が来たらその時来たい。それはダメですよ、皆さん。普段からそういう信仰でね、だから安息日をね、守るということ、これ大事なことですよ。日々ね、一週間の、日々ね、私たちがね、仕事ではない、この世ではない、主が一番ですということに、ね、行動を持って告白、信仰の告白をしているということ。だから本当に銃を突きつけられるような時にね、普段から安息日も適当にしていたらね、その時だけでできます。皆さん。だから本当私たちがね、家にここでいつもの通り2階の部屋に登り、私たちにしてみればいつもの通り玉川教会で礼拝するということですよ、皆さん。急にその時になって礼拝できませんよ、皆さん。いつもの通り2階というのは主に近いところでしょ。この礼拝堂のことですって見たらね、比喩的に言うと礼拝堂に来て、礼拝に来て、教会に来て、そしてエルサレムに向かって、これがね、ペルシャにいたんです、ダニエルも。だけどそこには神殿がないでしょ。でも神殿に向かってということは、やっぱり教会の祈りの中で教会の命にダニエルがつながっていたということです。ダニエルは個人的に本当に優れた人でした。ダニエルは聖霊十万の器でした。でもそれはただダニエル個人の問題じゃなくて、この教会の恵みの中でダニエルは生きていたということです。いつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に三度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。皆さん、この生きた信仰を私たちは持っていなければいけない。そしてそれは急にじゃなくて、普段から私たちが祈りの生活、礼拝中心の生活を、信仰生活を送っているということ。そしてそれはまた教会の祈りにつながるということなんです。エルサレムに向かって、ね、自分の心に閉じこもることじゃないんですよ。窓を開けてね、 そういう時こそ堂々とですね、窓を開けて、そして主を礼拝するんですよ。それは人に見せつけることでもありません。いつもの通りだから、普段通りやってるだけなんですよ、皆さん。急に慌てる必要もない。なんか急にね、なんかこうですね、急に、なんかクリスチャンですって、こう急になんか慌てて言うことでもないしね。本当にそれは普段通り私たちがね、いつもの通り、主は生きておられます。主は真実ですってこと。どんな時にあってもね、本当に愛を持ってね、言葉でも私たち剣で言うことがありますよ。ね、急に居直ってですね、そして、なんかクリスチャンにならないとお前は呪われるぞみたいなことを急に言い出したりとかして、そういう伝道ではダメですよ、皆さん。本当、どんな時でも言葉であっても愛、剣を私たち、思いにも剣はあってはダメです、皆さん。呪いを持ってね、伝道もしちゃダメです、皆さん。本当、ただ愛だけ、許しだけ。そしてそれは私と神様との関係がね、太いパイプがあるからね。人が剣を抜いたってね、それでおどおどする必要もないんですよ、皆さん。本当に許しながらね、愛しながらその人に伝道していくことができるんです。それはこのようにダニエルのように慌てないで、日に三度の祈りをいつもの通り教会で捧げた、教会に向かって捧げることができた。それはまた教会の祈りにダニエルがつながっていたということです。だから逆を言うと、教会に祈りの火がね、燃えていないとね、ほんと一人一人頑張りましょうの世界じゃないんですよ。誰も大丈夫。ペテロ先生だってダメだったんですよ。ペテロはすごいんですよ。本当にペテロはダメなやつ。そんなことないですよ。ほんとペテロは命がけの信仰を持っていたんだけれども、現実ね、ほんとそのギリギリいっぱいのところでは、やっぱりね、聖霊の火がね、教会に注がれていないから、個人プレイ、俺は頑張るで12人がバラバラで個人的に頑張って、みんな本当にそれぞれは頑張っていたんです。けれども、やっぱりね、ペンテコステの聖霊の火を持って、背後の教会の祈りがなければ、誰も立つことができない。私は大丈夫。そんなことはありません。エステルがね、自分は大丈夫じゃなくて、どうか私のために祈ってくださいと謙遜に言うことができたということね。これは本物の信仰ですよ。またダニエルがね、もう俺は大丈夫だじゃなくてね、本当いつもの通りね、教会に向かってね、主を礼拝したということね。これは本当にダニエルが優れていたことの本当の印です。私たちがね、本当に、これは特別なことでしょ？ダニエルがいつもの通りって書いてますよ。これいつものことじゃないですよ。もうここにいたっては命がけですよ。でもその時に、恐れたはずですよ。ダニエルだって人間だからね。でもその時にいつもの通りにできたということ。それはやっぱり本物の信仰の火がダニエルに入っていた。そしてそれだけの祈りが教会にあったということです、皆さん。私たちはね、今日イエス様、教会学校で学びましたね。私の家は万国民の祈りの家と呼ばれなければならないと。本当に私たちのこの教会が祈りの家になっていなければいけない。そしてそのことによって私たち一人一人が本物の信仰者になっていきます。ですね。だから私たちは本当に教会のために祈り、そして教会に祈りを集めましょう。そして本当にペンテコステの火がこの教会に注がれて、いよいよ立ち上がりましょう。そしてそれぞれの置かれている場所で、あなたはそのために、このために、この時のためにこそ、あなたは今のその場所にいるんですと、そういうことができるね、本当に信仰者になりましょう。お祈りいたします。お祈りいたします。愛のお父様、今朝もこのようにして、あなたが私たちのために、この礼拝の御座を備えてくださり、主を私たちが生きた信仰を持つようにと、本当にあなたの、本当に生きた命の御言葉を今日も与えてくださりありがとうございます。どうか私たちがクリスチャンであることが飾りで終わることがありませんように、本当に主を私たちがまた自分自身の殻の中に閉じこもって、自分だけは安全だと思い込んで人を裁いて、本当に私たちが人を呪って、そしてそんな中で自分が安全だと思い込む、そのようなまやかしの安心から私たちを解放してください。私たちに本物の火を与えてくださり、聖霊の火と試練の火を通して、私たちを本物の信仰者へと、命を懸けてあなたを証しする本物の信仰者へと作り変えてください。初代教会のパウロやペテロをはじめとする、また初代教会の名前も出てこない尊い生徒たちが本当に血を流して福音を伝えてくださいました。その命がけの信仰と祈りとその宣教によって、私たち玉川教会にも心
本当にその種がまかれました。どうかその命を私たちがさらに燃やしていくことができますように、私たちは受けたものとして与えることができますように、世界宣教を通して私たちが少しでも自分に与えられたこの持っている与えられた命をあなたのために、また失われた魂のために、あなたが愛してやまない本当に世界の失われた者たちの救いのために、私たちが出て行って福音を伝えることができますように。主、今私たちは具体的にインドネシア宣教を祈っています。主、どうぞ本当に今も迫害の中で戦っている教会のために、本当に私たちが共に祈りを合わせることができますように。そして日本も決して大丈夫ではない、いや日本こそ本当に今立ち上がらなければ大変なことになる。私たちがその本当にこう現実を知って、そして本当に愛する同胞のために祈りに立ち上がることができますように、生ぬるい信仰ではなく、あなたに吐き出されてしまうような信仰ではなく、純粋な火で精錬された金よりも尊い、その本当に信仰を持つことができますように。そして天国の希望を持ち、そして天国に凱旋するときには本当に良い忠実なしもべをよくやったと本当にあなたからお褒めをいただく、そのような賞を得る信仰を私たちが得ることができますように。主を憐れみ助けてください。本当に弱いものであることを覚えています。決心してもすぐに倒れてしまうものであることを覚えておりますけれども、どうぞ教会の火に火を下してください。教会の兄弟姉妹と共に立ち上がることができますように、教会の祈りの中で本当の私たちが強められ清められていきますように、また互いに励まし合うことができますように、どうぞこの教会を守り祝福してください。私たちが教会の命の中で本当に信仰生活を全うすることができますように、個人プレーではなくて本当に主よ、あなたの神の民のこの祈りの中で私たちが歩むことができますように守り導いてください。そして一人でも多くの愛する者を神の民の中に入れていくことができますように、この地域にあっても家族にあっても私たちが大胆に伝道していくことができますように、その力を私たちに与えてください。感謝してこの祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。